石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
先週までで4つのキャリアの発表が相次ぎましたね。
そうですね、まあ、発表会ウィークが終わって一段落なのかなという感じですね。
はい、
ただね、なかなかこうね、各社同じ端末が出るっていう状況もあったりですとか、まあどちらかというと端末よりもサービス、ポイント系の発表が多かったりとかっていう感じもあるので、だいぶこうね、業界の発表会も様変わりしてきたかなという感じしますね。
はい。そんな中、リスナーさんからメッセージ、ツイッターの方でいただいております。
はい。
鍋ウーロンティーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
放送お疲れ様です。先週の回聞いていました。ソフトバンクの夏の新商品解説、分かりやすかったです。まさかギャラクシーがソフトバンクから出るとは驚きでした。エンディングの松代さんのフィリピン語の挨拶が密かな楽しみです。松代さんの聞き手も分かりやすい、石川さんの解説も分かりやすいです。これからもポッドキャストと生放送で聞かせていただきますということです。
なるほど、はい、フィリピン語挨拶が着々と浸透してる感じですかね
これ読んでた私目を疑いまして、本当ですかみたいない
やもうね、密かな楽しみの人も多いと思いますし、多分ね、
いや
フィリピン系の人が一生懸命聞いてんのかなっていうね、感じもありますからね。
ナベウロンティさん、そうですかね。
どうなんでしょう、うん、
はい。さあ、では今週の特集ですが、
はい、今週ですけども、まあ、MVNO のマイネオを特集したいと思います。ずっとね、AU 系のネットワークを使っている MVNO として、まあ、注目を浴びてましたけども、まあ、今回ドコモのネットワークも使えますよという発表が先日ありました。大阪からね、ご担当者の方が来ていますので、まあ、今までのいきさつと、まあ、その狙いを含めていろいろとお伺いできればなと思っております。それでは30分間お付き合いください。
5月ももうじき終わりですね。春競馬もクライマックスを迎えます。今週日曜日は東京優駿第82回日本ダービー。競走馬にとっては3歳の時にしか出走できない一世一代の大舞台です。もちろんラジオ日経の中央競馬実況中継ではこのレースの模様も含め全レースを東京競馬場からお送りします。こちらは白熱した MVNO の覇権争いをお送りします。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
関西発 AU 回線とドコモ回線が選べる MVNO マイネオの狙いとは。有吉弘行さん、ベッキーさんを使った CM で最近注目の MVNO マイネオ、本社は関西、回線は KDDI と、これだけでも他社とはだいぶ違った個性豊かな MVNO ですが、このマイネオが今週のイベントでドコモのネットワークも併用すると発表しました。今日はマイネオのご担当に、これからのマイネオが何を目指し何をしようとしているのかじっくりお伺いしたいと思います。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社 K オプティコムモバイル事業戦略グループ、グループマネージャーの津田和義さんです。津田さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで関西の方から来ていただいたという感じでございます。で、先日、まあ、イベントといいますか記者会見が行われてドコモ回線を使っていくというような話をされてましたので、まあ、その辺のね、いろんなお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、マイネオを運営している株式会社 K オプティコムは関西電力が 100% 出資しています。 K オプティコムの光サービスイオ光は関西圏では NTT に匹敵する加入者があり、固定通信の分野では以前から au スマートバリューで KDDI と協力関係にあります。 MVNO には去年6月に参入しています。
はい、もともと去年、MVNO を参入して、その時に、au 回線初の MVNO というような言い方だと思いますけども、実際あの時って振り返ってみると、そのなぜ au を採用したっていうなんか理由ってあったんですかね。
あのちょうど1年前なんですけども、その前からドコモさんの回線を利用しました、MVNO 事業者さんっていうのは、その当時も結構いらっしゃいまして、で我々はやっぱ後発になるというところで、そこで同じようにやっていくよりは、au さんの回線を使う MVNO っていなかったので、我々はやっぱそちらの、ブロー社の方を狙ってやっていく方がいいんではないかという判断のもと、au さんの回線を使った MVNO を開始したというところですね。
ただ、au の回線を使うとなると、ブルーオーシャンがゆえに、参入障壁も高いといいますか、一つはやっぱり端末も用意しなきゃいけないのもありますし、接続力が高いんじゃないかというふうに言われたりもしますけど、その点その、端末を用意するっていうのも結構大変だったんじゃなかったんですか。
そうですね、市場にその当時出回ってるやつで SIM フリー端末はその当時はありませんでした、少し出てきてた程度だったんですかね、だから我々は最初端末もセットで提供していくというところで、サービス開始前からいろいろとメーカーさんとも話をしまして、端末と一緒に提供していくということをまず最初やってました。いろいろやっぱり苦労もありましたけども、お客さんには好評いただいてよかったかなと思ってますね。
で先日の発表会では、契約者数が7万件でしたっけ、っていう発表されてましたよね。結構ね、こういった MVNO ではっきりと契約者数を言うのも珍しいなっていう感じがするんですけど、振り返ってみてどうですか、その7万契約っていうところで言いますと。
目標は10万でした、7割達成という、未達ということなんですけども、我々としては社内みんな一丸となってやっていけたので、成功だったかなと思ってます、でやっぱりお客さんに対してMVNO の中で選択肢を広げたと、A のお客さんでも MVNO を利用できるということで一つの価値があったかなと思ってますし、やっぱ競合事業さんがこれだけ増えてくるというふうには実は1年前は思ってませんでして、このあたりは我々もっとこういろんなサービスを提供するとか、しっかりとした進出を届けていくっていうことをしていかないといけないかなっていうふうに思ってますけども、
それこそKオプトコムって言われると関西にいる人は非常に馴染みがあったりしますけども、ただ関東にいたりとかそれ以外の地域にいるとなかなかあんまり聞いたことないのかなっていう感じはしますけども、ただ実際のユーザー層を見てみると結構幅広いと言いますか、関西に限らずという感じなんですよね。
そうですね、エリアの状況でいきますと、ちょうど近畿圏が大体3割ぐらい、それから関東圏が大体4割ぐらいお客さんいただいてます。であとはその他中部エリアが大体1割ぐらいというところで、これ大体8割ぐらいを占めている形かなということで、関西のお客様からもご評価いただいて加入いただいてますが、すごく我々にとってはこうありがたいことで、これからもっともっと続けていきたいなと思ってますね。
で実際女性の比率も2割ぐらいいるんですよね。
はい、当初1割ぐらいだったところが、端末も一緒に提供しているであるとか、あとは我々のちょっと強みである MNP がすぐにこうネットで自分の好きなタイムで切り替えられるっていったところが評価されているのかなと。徐々に2台持ちではなくて、メインの回線として使っていただくっていう方が増えてきているように思いますので、そういったところも評価させていただいているのかなと思ってますね。
実際始まって半年ぐらいのタイミングでやっぱりデータ通信オンリーというのが多かったのが、最近になってやっぱり番号付き音声通話でしかも MNP も増えてきているという状況ですよね。やっぱりその一つにはやっぱり CM の効果もあったりするんですか。
そうですね、CM でベッキーさん有吉さんを起用させていただきまして、やっぱ反響も大きく、あれでありだぜっていう入ったあのフレーズを、お聞きいただいて、それで興味を持っていただいて来ていたお客さんもいらっしゃいますので、特に関西のお客様は、我々関西ではイオ光という、FTTH サービス提供しておりますけども、KO局の、MVNO かというところで端末とセットで、購入いただいているが非常にこう多くなってきてますので、そういったところも我々ありがたいことかなと思ってますね。
結構端末セットっていうのが割合的には多いんですか。
今は徐々にやっぱ増えてきてますね。開始当初はやっぱ SIM だけを購入されるお客様が多かったんですけども、最近では3割ぐらい がそういった形になってきてきまして、まあ、もっともっと増やしていきたいなと思ってますね。
ね、結構有吉さんとベッキーさんを使った CM はインパクトがあるといいますか、はい、相当な大物を引っ張ってきたなって感じもしましたし、はい、でこの間のイベントもね、あのツーショットが見れて、はい、結構びっくりというかね、はい、世間的には仲良くないんじゃないか的な雰囲気もあり、はい、でしかもイベントの前の段階ではなんかね、顔に落書きをしたやつをツイッターに上げてて、なんかね、険悪なムードをこう演出しつつツーショットで出てくるって、あれすごい考えられてるなと思ってたんですけど、
ね、そうですね、やっぱりお二方ともやっぱ好感度、それから幅広い層に受け入れられてるっていうところがありますので、まあ、我々やっぱり、まあ、しっかりとした会社としてサービスを提供してるんですよっていうことを、まあ、もっともっとメジャー感を出していきたいというところで、誰をちょっと起用させていただいたということですけどもね。
ですよね、は
い、でも個人的に私 MVNO の会社さんがタレントさんを起用してテレビ CM を打つっていうのが、はい、うん、ちょっと意外だったんですけど、
う
ん、
加入されてる方が今はどちらかというと、まあ、リテラシーが高い方ということですので、はい、ちょっとその普通の方からするとなかなか自分のことじゃないなっていう感覚がまだちょっとありますので、まずは一般の人にもこういったサービスがあるんですよっていうことを分かっていただくっていうことをちょっと今回主眼に置いてましたので、より幅広い層に受け入れられていっていただきたいなということで、まあ、こういったメジャーなお二方をちょっと起用させていただいたということですね。
ちょっとね、あれを見て毎年本気だなっていう感じ、ね、
本気です、はい、
っていう中で今回ドコモの回線を使うことも明らかにしたという感じですよね、はいはい、これって9月からでしたっけ。
正式には9月というところまではっきり決定はできてないです。大体まあ9月頃からということで、
はい、はい、でまあ au プランとドコモプランの2つから選択することができるという、はい、ところですけども、はい、まあ、これに至った背景っていうのはどんな感じなんですかね。
そうですね、我々やっぱり au 回線でメインでずっとやってきてまして、はい、これはこれで一定のやっぱ成果があったかなと思ってます、うん、はい、でただお客さんの中でやっぱりドコモの、まあ、端末を持たれる人はやっぱりドコモの MVNO さんを、うん、まあ、利用するといったところで、うん、我々としてやっぱり幅広いお客様に、まあ、サービスを提供していきたいなといったところで、うん、まあ、やっぱりドコモさんともつながせていただいて、うん、両方のサービスをマイネオなら安心してご利用できますよということをやっていきたいなといったところで、今回サービス提供に至ったということですね、う
ん、これですよね、既存のマイネオユーザーもそれはできるってことですよね。
もちろんそうですね、ですね、はい、
はい、そうだから非常にこうね、絶妙のタイミングで今回提供を発表したなと思ってはいたりするんですよね、うん、やっぱりこれって一つにはまあね、過去で言いますと iOS8 問題といいますか、はい、ね、iOS がバージョンアップしたら突然マイネオが使えなくなってしまったというところもあったりするんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱりああいった問題は我々ちょっとやっぱ想定してなかった問題で、うん、まあ、iPhone をお使いのお客様に非常にこう申し訳なく思ってもらいますし、はい、まあ、現在も、まあ、いろんな関係箇所に、うん、交渉しながら、うん、なんとかお願いをしていっているところなんですけども、うん、まあ、ドコモであれば今現時点ではやっぱ iPhone もお使いできますので、うん、まあ、そういったところも一つ、あります、
はい、ね、まあ、私もだから au のね、初の MVNO ということもあり、すぐ契約をし、iPad に挿して使ってたんですけど、
う
ん、iOS を上げたところを使えなくなってしまい、まあ、かなり長い期間こうね、Android 使ったりとかルーターで使ったりとかっていう苦労しながら使ってて、じゃあちょっとね、もう1年経つからそろそろね、解除金もなくなるからやめようかなと思ってた矢先にこの発表みたいな感じで、いや実にうまいタイミングに発表してきたなっていう感じですね。
狙ってたかのように、
うん、多分ねこの発表を見て、はい、あ、じゃあね、次ね、サービス始まるんだったらね、ドコモに変えようかなっていうのは、ね、うん、人としては多いのかなって気がしますね。そうですね、
まあ、今の au の回線から、まあ、ドコモ回線に、うん、まあ、変えるっていうところも、まあ、できるだけお安くできるようにやっぱしていきたいなと思ってますので、うんうん、まあ、既存のお客様にもどんどんご利用いただければいいかなと思ってます、うんうん、
ね、結構当然のことながら、ね、そのキャリアというか MNO はできないサービスなので、はい、非常に面白いかなという感じもしますし、
はい、
ね、本当に使いたい端末をずっと使うことができるじゃないですか、はい、例えば、ね、au から出てる異彩みたいなああいった、ね、au だけしかないとか、 あのね、インフォバー的なものとかいったものも使いたいと思ったら au に乗り換え、ね、変えればいいし、でまたちょっとドコモしか出てないディズニーモバイルにしたいなと思ったらまたドコモにすればいいしっていうところで言うと、結構これね本当にキラーサービスというか、面白くなってきそうだなっていう感じがしますよね。こうやってまあ本当にまだまだどうですかね、他社もやってきそうな感じもありますかね。どうですか。
どうですかね、あの我々はやっぱり初というふうになってますので、はい、できるだけあの、我々だけのサービスになればいいかなと思ってますけども、やはりタスさんも、まあ、いずれそういったところがやっぱり展開されてくると思いますね。まあ、そうなる方が MVNO 全体にとってはやっぱり活性化してきますので、まあ、お客さんにはいろんな選択肢が広がっていくというところで、まあ、メリットも出てくるかなと思いますので、お互い切磋琢磨してやっていきたいなと思ってます。
でまあこのねマルチキャリアっていう中でサービスとして新たに提供されるのがパケットシェアサービスという感じですよね。こういったのはどういった感じになるんですかね。
パケットシェアにつきましては、現在家族の中では、普通に au MVNO の中ではできてますけども、これをドコモの回線の中でも、まあ、家族の中ではシェアができるようにしていこうっていうのが一つの、まあ、広がりになりますね。
あれですよね、まあ、家族の中で、まあね、au の端末使ってた人がじゃあマイネオに乗り換えたという時がある中で、はい、まあ、9月以降であれば家族の中でドコモ使ってる人も、まあ、気軽にマイネオに乗り換えられるし、でさらにはそのパケットを分けて使えるという感じですよね。そうです。
よくありますのが、例えばお父さんは au を使ってたんで、まあ、あの、まあ、例えばマイネオに乗り換えていただいて、まあ、結構マイネオの、まあ、品質とか、それから利用にも十分だなということで、で奥さんも乗り換えをしようと思っても、まあ、奥さんはまあドコモを使ってると、となると、まあ、やっぱりとどまるっていうところを家族で、まあ、両方マイネオに使っていただくことができますし、例えば旦那さんがあまり使わない場合はもう奥さんにこうあげるといったところもできてきますので、まあ、より便利になってくるかなと思いますね。
そうですよね、この辺も面白い感じもしますよね。あとまあ家族だけじゃなくて友達にもパケットを渡せるパケットギフトサービスっていうのが始まるんですよね。
そうですね、こちらは家族だけじゃなくてやっぱり友達とかですね、あとはちょっとありますのが離れてる親御さんにですね、例えば我々の親っていうと、まあ、まあシニアになりますんで、まあ、高いあのスマホを使うんじゃなくてやっぱ MVN を使いたい、でも本当に足りるかなとかっていう時に、まあ、自分の余った分をこう送るとかいったところですね。あとは我々のファンサイトでコミュニティでマイネオっていう、まあ、ちょっとそういういろんなコミュニティサイトを運営してるんですけども、そこでお客様同士ですごくこう交流をされてます。で、あの例えば質問をして誰か答えてくれるとかっていう時に、まあ、ちょっとありがとうっていうそういう気持ちを、まあ、ギフトでやることで、まあ、コミュニケーションがどんどんどんどん広がっていくかなっていうところも一つやっていければなと思います。で、まあ、このあたりはあのユーザーさんの声もやっぱり相当意識してですね、できるだけもっともっと前倒しでやりたかったんですけど、まあ、この時期になりそうだと。
ね、だから孫がねおじいちゃんおばあちゃんにお小遣いじゃなくてパケットをねだるっていう感じになったりもするわけですよ ね。
パケットをねだるでもお孫さんもあんまりこう楽しくないと思うんですけど、まあそういうのも一つありかなと思いますね。
ですよね、
安定が変わりますね。
ですしね、まあ、ツイッターにも書きましたけどね、パケットカツアゲが起きる社会問題化するんじゃないかっていう ね。
そうなる前にやっぱり対策をちょっと行かないといけない
ですよね。こういうのもなんかね非常に面白い感じはしますよね。あと、まあ、今回の発表であったのが、解約清算金が7月からなくなるという感じですよね。
そうです。こちらにつきましてはちょっと我々最初まあそういうのを設定しておったんですけども、やっぱ一つの加入障壁にちょっとやっぱなってるという声もやっぱありましたんで、まあ、あの前にちょっと入りたいんですけども約金があるんでちょっととどまってる方もいらっしゃったんで、まあ、そこはもうこういうのを撤廃してやっていこうということで社内で判断しまして、本当はもっともっと早くできればよかったんですけども、なかなか他のサービスとかの兼ね合いもありましたんで、まあ、この時期になりますけども7月から撤廃させていただきます。
ちょうど12ヶ月以内の MNP の場合はあ、まあ、料金発生するけども、
はい、そうですね、
単純にやめるというのであれば、エリアないという感じですよね。
そうです。
ね、だから非常に入りやすくやめやすいので、逆に言うと MVN としてはもっとねサービスを頑張って満足度を高めるってところですよね。
できるだけ長く使っていただけるように、いろんなサービスをやっぱりどんどん提供していきたいなと思いますね。
そうですよね、 いや本当ね、自分あと1ヶ月でね、あの12ヶ月超えるとこだったので、このタイミングで発表されてね、うまいなっていう感じがしますね。
たまたまですけど、はい、
見事にね、こうね継続して使おうかなっていう感じ、ね、
よろしくお願いします、
はい、あとあれですよね、大阪にアンテナショップができるというところも一つのニュースですよね、
はい、大阪では、まあ、結構有名なんですけども、あのグランフロント大阪という大阪駅のちょっと北側になるんですけども、はいはい、まあ、年間5000万人の方が訪れるということで、まあ、あのありますけども、まあ、非常にこう便利なところでありますので、もし皆さんも大阪にお立ち寄りの際はちょっと覗いていただくと、まあ、サービスのイメージも掴んでいただけるかなと思ってますね。
これ東京には出す予定はないんですか？
東京はですね、今のところ予定はないですけど、まあ、あのこの状況を見てですね、やっぱり東京よりも必要やなということであれば、東京の人は考えていきたいなと思ってますけども、まずは、
ね、ユーザーではあの関東のユーザーの割合も結構多いっていう話でしたからね、はい、
そうですね、
あと個人的にも気になるのが、ちょっとその海外渡航者向け、はい、その海外に旅行する人向けにも、はい、安いプリペイドシムを出していくと、はい、しかも200カ国で使えるというところっていうのは、はい、ちょっと気になるポイントだったりしますね。
そうですね、こちらはですね、私もあの海外に今旅行とか出張したこともあるんですけども、どうしてもあの個人で行く場合は、はい、まあ、あの無料の Wi-Fi スポットを無料の Wi-Fi で、まあ、あの済ませようかなってやっぱ皆さんされると思っています。で、はい、なかなかキャリアさんのローミングってやっぱり結構値段が高くてですね、
だいたい1日2980円とかしますからね、
我慢しようとするんですね。でも最近はやっぱりちょっとツイッターでつぶやくとか、せっかく行って写真撮ったやつをすぐ Facebook に上げたいとかですね、まあ、LINE でちょっとやり取りするとかっていうのはもう当たり前に皆さんやりたいと思いますんで、そういった方向けにすごく安い価格でですね、プリペイドのその期間だけ利用できるような SIM っていうのを提供していくことで、まあ、あの SIM をこう挿すということを、まあ、まだ日本の中ではこう文化的にあまり馴染んでないんですけども、まあ、海外では当たり前に皆さんこう SIM を挿してやってますんで、そういったところも一つ、まあ、狙ってですね、まあ、どんどん使っていただければなと。あとは法人のお客さん向けにも、もうこれはもう先行して早めに7月あたりから提供していこうと思ってますけども、やっぱり海外出張行くときに、はい、あのどうしてもやっぱり会社とのやり取り、それから会社とのやり取り以外にもあの家族とのやり取りとかいったところはやっぱり必要になってきますんで、はい、そういったお客さんにもご利用いただけるといいかなと思って展開していきます。
これデータ通信専用なんですか？
そうです、まずはデータ通信専用でして、で我々あのララコールという、はい、050IP 電話のアプリを提供してますんで、それをご利用いただくと日本のララコールユーザー同士では無料ですし、あの家に電話するときにも3分7円8円でご利用できますんで、まあ、日本で使うのと同じような形でご利用できますんで、すごく安く通話もできますね。
ね、だから、ね、自分も非常に海外頻繁に行くんですけど、もうね、キャリアのローミングサービスは使わずに、まあ、現地の SIM カードを買うか、あとまあ、ね、時間がないときは、まあ、ルーター借りるかという感じだったりするので、はい、まあ、できればね、ルーター借りるよりも安く使えるといいかなっていう感じですよね。
まあ、あの料金今最終ちょっとこう、はい、あの検討してますんで、はい、できるだけ皆さんに喜んでもらえる価格で提供できるようにちょっと検討してきて思います。
はい、ちょっとその辺も期待してますので、はい、よろしくお願いします。あとあれですよね、マイネオの場合ですと、そのウェブのサービスというか、ウェブでのチャットの機能が充実していて、そこでいろいろと答えてくれるっていう感じだったりするんですよね、
はいはい、今現在でもあの我々のホームページウェブサイトを来ていただきますと、はい、まあ、ある程度の時間を滞在していただきますと、はい、あの我々のオペレーターの方がチャットで何かご質問ありませんかみたいな形で問いかけをするようなこともしてます。そうすると、まあ、お客さんやっぱりちょっとこの不安な点を聞くと、あの全て大体ホームページにはもうサービスサイトには書いてあるんですけども、はい、やっぱり確認をしたいっていうのは、まあ、我々の心理かなと思いますので、それをちょっと一つ拡充をして、こういったオンラインショップっていうのをちょっと実験的にっていうところもあるんですけどね、まあ、どんな端末がいいですかとか、そういったところをちょっと問いかけるみたいな、
チャットしながら、まあ、端末を買ったり契約できたりする感じになっていくというところですね。結構あれですもんね、そういったチャットサービスって海外のキャリアでは多かったりするんですけど、日本のキャリアでやってるところもないです、
結構チャットってやっぱ手軽にできますし、はい、あのお客さんにとっては電話よりいいっていう、まあ、ここにいただいてますんで、 結構それでじゃ あの加入決めましたとか申し込みますとかでお客さんいらっしゃいますんで、だんだんやっぱそういうものに皆さん慣れてきてるのかなと思いますね。はい、
自分はなんかねちょっとチャットが来るとびっくりしてそっと閉じるっていう。
ああ、なるほど。
ですけど、いやいや
ぜひあの前にあのサービスサイトに来ていただいて、はい、いろんな質問をしていただいてもいいかなと思います。
わかりました。最後にこうリスナーの方になんかメッセージとかってあったりしますか？
そうですね、我々あの1周年ということで、はい、まあ、1年間やってきまして、はい、お客さんがいろんな声をいただいてます、はい、で我々は他の MVNO さんがキャリアさんにちょっと近づいていってるのかなと思ってます、うん、はい、で我々はやっぱりあの最初のコンセプトは自分にぴったりって言ったところで、うん、やっぱりあまり使わないのに高いお金を払うのっていうのはやっぱりもったいないなと思いますので、うん、そういったお客さんをしっかり大事にしていきたいなと思ってますので、いろんなお客さんの声を聞いてですね、それをできるだけ反映していくっていうことを徹底してやっていきたいと思ってますので、ぜひこれから皆さんと一緒にサービスを作っていきたいなと思ってますんで、うん、はい、まあ、引き続きマイネオをよろしくお願いします。
はい、はい、
本日のゲストは株式会社 K オプティコムモバイル事業戦略グループグループマネージャーの津田和義さんでした。津田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集、関西発 au 回線とドコモ回線が選べる MVNO マイネオの狙いとはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週ね1週間いろいろ振り返ってみると、まあ、ニュースもいくつかあったのかなという感じです。はい、でまあ一番大きいといいますかインパクトがあったのが、まあ、ソフトバンクがフィーチャーフォン2機種を発表したというところというのは、うん、はい、あれだけねフィーチャーフォンいらない、ガラケーガラホーこれからあんま宣伝しないというふうに言ってた、うん、3日後に
そうですよ、
まあ、新製品を発表するというね、なかなかソフトバンクは侮れないなっていう感じがね。
石川さんの記事読んでびっくりしましたもんって。
ね、そうだからね、そうなんですよ。ね、事前に本当はあの発表会の前にねフィーチャーフォン発表するんじゃないかっていうふうに言われてたにもかかわらず、うん、発表会であんなこと言ったので、あの2機種どうすんのかなって、いつ発表すんのかなと思ったら3日後にしれっと発表するという感じなので、まあソフトバンクとしてもこの先ねフィーチャーフォンどうしたいのかなっていうのがねちょっとなかなか見えないかなという感じだと思います。
はい、
あともう一つ、まあ、au がね、テザリング、まあ、スマートのテザリングを今まで500円取ってたのを、まあ、無料にすると、6月から、はい、ただにしますよという発表も結構ね大きかったのかなと思います。うん、ただね料金プラン、新料金プランじゃないと適用されないということもあるので、旧料金使ってる人は、まあ、若干がっかりだったりもしますけどもまあねドコモの場合ねこういったテザリング料取ってないので、まあ、無料になって当たり前なのかなという感じもしますね。うん、
はい、さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもLG エレクトロニクスが au 向けに、まあ、イサイビートといった新製品を出してますので、はい、まあ、その商品企画担当の方に来ていただいて、まあ、いろいろとお話を紹介できればなと思っております。まあ、イサイシリーズもねかなり、まあ、回を重ねて、まあ、完成度も上がってますので、はい、まあ、その辺の裏事情を聞ければなと思っております。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マオディアイ